南北友好条約。
この番組は南友ラジオ制作委員会の提供で、金曜日の11時半に白玉さんとゆるっとぬるっと他愛ないお話をするお休みラジオです。よし、
はい、
じゃあ第94回9月9日配信分です。高杉にいなです。
白玉月です。
いや、なんか最近寝れない日が続いてて、
はい、
なんか iPad で南北友好条約耳元でかけて寝ると、
うん、
だいたい CM 前ぐらいに落ちるんですよ。
ただいいお休みラジオだ。
そう、 iPad が手元にない時があって、その時本当に寝れなくてパソコンで流すんだけど、やっぱ耳元じゃないとダメなの。
パソコンで流すとなるとちょっと遠いのか。
ちょっと遠いのだからね、会話に集中したの。耳元だとなんかこの辺で喋ってくれてるから、うん、このヘッドホン越しにみたいな感じの聞こえ方するから、うんうん、なんか安心するんだけど、スピーカーだと遠いんですよ。
あ、じゃあ他の人がいる感じになっちゃう、
ね、そうそうそう、なんか噂話に聞き耳立ててるみたいになっちゃうから、うん、なんかそっちに集中しちゃって寝れないの。
なるほどな。
いや、でもいいお休みラジオだよこれ
僕もこの前チェックしようと思って、うん、今僕が使ってる携帯電話がもう2年経ってるんで、いろいろ支障が出てきてまして、完全にイヤホンジャックの部分が死んでるんですけど、うん、どのイヤホンさしても反応してくれないの。意味ないじゃん。
私電源ボタンが5回に1回ぐらいしか反応してくれない
それも嫌ね。この子さ、イヤホンジャック本当に全く反応してくれないからさ、あの流せる時じゃないと聞けないんですよね、うん、この前家で洗い物してる時に流してたんだけど、まあ携帯電話の音量じゃね、たかが知れてるじゃないですか、
うんうん、
あのバシャーっていう水の音にかき消されまくって、もう後でゆっくり聞こうと思ってお布団にゴロンってしてかけたら、やっぱりね、最後までは聞けない。30分聞けないよね。
30分聞けない。前々回あの私がさ、9月23日が祝日かどうかでさ、うん、すごい揉めたわちゃわちゃしたラストがあったじゃない、はいはいはい、あれもまだ私1回しかチェックとその後1回しか聞けてない。
なんかさ、いい感じにさ、どうでもいい話もしてるからさちょっとした喧騒の中で落ち着いて寝るみたいな感じ
だよね。そうそうそうそう、
修学旅行の部屋の割り振りで何人かがべちゃくちゃ喋ってる中スンって寝ちゃうみたいなものに近い何かを感じる、う
ん、二人とも声が低いよね。
あ、そうだね
基本的にうちらこうラジオやってる時にぶら下がってるじゃないですか。
そうですね。
もうね、あれですよね、うん、CM のね、
うん、
トーンを聞いていただければ。
CM が一番明るいよね。
明るいね。
メジャーコードだよね
そして私すごい声がキュッてなってるからね。
あ、普通の会話の時なんて完全にメジャーマイナーで言うとマイナーです
か。マイナーですよ。フラットですフラットもフラットで1音ぐらい下がってるぐらい。
本当だよ。
ぶら下がってるところの話じゃないよみたいな。
え、お、変えればキーみたいな感じになるよね。
うん、本当にそうです。
あとなんだろうな、あのさ、モノマネの中でさ、声優のモノマネする人いるじゃん。
うんうんうん、
全然似てねえのな、
うん、
あれ腹立つあの前にコナンくん出た時、コナンくんとルフィと何人か出た時に黙れ小僧って思った。
あ、
本当に高山みなみさんだったら僕の友達のサコさんが喋って普通に喋ってる方が似てるわとかさ
あのさ、コナンで思い出した、
ん、
高木さん最近すごくない？高木わたるさん。
なんで？
だって大河ドラマ出てたでしょ。
あ、そうなの。
そうで、今営業部長キラナツコって松嶋菜々子さん主演のドラマにもレギュラーで出てるの、
うん、え、なんで役者
あの人さ、舞台の人でもないしさ、
うんうん、
声優さんでずっとやってきてた人でさ、急に大河に抜擢されて、 それをなんかあの声優の高木さんがみたいのを、うん、ヤフートピックスで見て、あ、すげえなと思ってたので、 私高木さん
顔知らねえ
わ。昔の高木さんしか知らなかったから、今の高木さんね今日森川さんと、うん、あの刺し飯だっけ、
うんうん、
LINE ライブのやつに出てたんだけど、うん、ちょっと今ね泥棒って言われてたよ森川さんに。
え、どういうこと？
いや見ればわかる
高木さんそんな顔だったっけ？
今ね、今こういう感じ。
あ、高木さんってそんな顔だったっけ？
でしょ？
あの最初のさ、タレントメーカーみたいなやつの方しか覚えてなかった。これ
ね、
うん、
そう、私もこのイメージがあったからさ、うん、あの真田丸は見てないからさ、うん、あ、そうなんだってヤフートピックスで見ただけで、うん、で、キラナツコのエンドロール見てたら、うん、高木渡るって、え、高木さんみたいな感じで、
どれみたいな、
そう、どれみたいな感じで、あ、この人高木さんなんだ、確かに声は高木さんだと思って。
あー、なるほどね。
そう、
高木さんとさ、中尾流星さんとさ、うん、勝安里さんって声ごっちゃになんない
中尾流星さんって誰？
バイキンマン。
あー
声の質が近いじゃん。
バイキンマンはちょっと別だけど、わかる気がする。
僕あとね、勝安里さんと高木渉さんと、ちょっとなんか本当に申し訳ないんですけど、なんだっけ、サスケくんの人、
どのサスケかわからない。
ナルトの、
わかんない、
お父さん、銀玉の、
あ
ー、クジラさんだ、
クジラさん、
クジラさん女性なんだけど、この3人パッて聞いただけじゃ分かんないしばらく喋っててもらわないと分からない。
あ
のみんないい感じのそういう声の人たちじゃない。
いや、なんか
声、
最近声優さんの逆輸入流行ってるのかなと思って。月9にも、うん、カメオだったけどミユくん出てたんだよ。
あ、そうなんだ。
5話ぐらいに、見てないんだけどね、撮ってあるけど、その前の4話ダイジェストみたいのを、あのナレーションでみゆくんがやってて、実は僕次の話に出ますみたいな言ってて。
そうなんだ。
そうとか、シティハンターやってたじゃん、
うん、
誰だっけ俳優さん。
あ、わかるよ、あれでしょ、イケパラの保健室の先生でしょ。
あ、そうそうそう、あれサラリーマン金太郎じゃない方だよね。
違う、
上川隆也さん。
あ、そうそうそうそう、
のあれに山寺浩一さん、山寺浩一さん、あれ山寺浩一さんだっけ、
山ちゃん合ってるよ
山寺さんがオカマ役で出てて、
え、似合う
で、ちょっと前だけど図書館戦争立つんですでしょ、うん、もうかなり昔だけどザ・クイズショーっていう方の、うん、ラーメンズの人が出てた方に、うん、マモちゃん出てて。
そうなんだ。
あの岡田義則うん、がゲスト会の時に、うんうん、岡田くんの弟役で出てって。で、
岡田義則くんの弟役、
うん、
でかいね弟
いや弟の方が背でかいパターンもありじゃないですか。
あ、まあまあまあ、突然変異みたいなね、うん、ちょっと、あ、なんかいろいろとでか
いいや真面目にやってますよ。
あ、そうですよね、あの彼は演技できる人ですから、知ってますよ
あと芝虎のスペシャル、うん、でバスジャックみたいのが起こるの、うん、そのバスジャックの乗客の中に検証先生いて、
う
ん、だからちょいちょい亀尾出演とかスペシャルドラマとかで舞台上がりの声優さんやってますみたいな人が出ることはあったんだけど、う
ん、そういえばさ、あ、完全亀尾出演なんだけど、あの昔の作品を知ってれば絶対みんな声で気づくっていう亀尾出演で、大御所声優さんが出てた作品僕知ってるわ。ヤッターマン、映画のヤッターマン、福田咲ちゃん、
桜井くんの、
うん、僕あれ見たのさ、亀尾出演で出てたのがドロンジョ、ボヤッキー、トンズラの3人の大御所のあの声優さんたちが飲み屋にいるっていう。
へえ、
どういうことなのって言った瞬間にドロンジョ様の本人がいるみたいな。
へえ。
でも映画の中でのドロンジョ様はフカキョンみたいなこう、な
んかしょうがない、図書館戦争だって手塚のタッツンが手塚を見てるんだから、
う
ん、
そうだよね、うん、っていうような感じでいたわ。面白かった。そういえば
あと今あれですよ、声恋、
うん、
桜井さん、
うん、
あの紙袋の中の男の子も桜井さんだったら受けんのになって。
あ、そうだね、まあ、それまでの演技はずっとやっといてもらって、紙袋を取る瞬間に桜井貴博出てきたら笑うよね、
うん
男の子っていうか
おっさんじゃんみたいない
つも七分丈のパンツしか履けないおっさんじゃんってなるけど
なんかね、まあ、そんなにその恋恋のメンバーも演技下手じゃないんだけど、桜、うん、井さんが上手すぎるのか、なんか浮いてるの。もうちょっとベタな芝居をやってたらよかったのかも。あのなんかさ、仮面ライダーとかみたいにさ、うん、スーツアクターがいてそこに当てる声優さんとなんかうまく噛み合ってんじゃん、うん、なんかね浮いてるの桜井さんが。
へ
ー、でも竜星涼くんとか、うん、結構その若手でも実力派って言われる俳優さんが多いから、うん、そんなにいやひどいみたいな感じではないんだよ、
うん、
なんだけどいやタカピロ浮いてんなーみたいな。
タカピロうめえなって存在感が、でもそれはいい違和感なんじゃない？
うん、
高ピロが浮いてるイコールその声恋の声がすごい作品の中で浮き立ってるってことでしょ。それは狙いなのかもしれないよね、
逆にね。
逆に
いや、さだまさしさんのワーストアルバム欲しいな。なんかベストアルバムなんだけど、あの関白失脚とかちょっと笑いのネタばっかりのライブ音源かな、レコーディングしてるのもあるっぽいんだけどのを集めた、
え、面白そう、
ベスト版のアルバムが出るとか言って言って、
超面白そう。
あの NHK でさ、スイッチっていう番組があって、うん、前に須田くんも出てたんだけど、うん、あの全然違う職種の人とか、まあ、どっちかが尊敬してやまない人と対談をするみたいな、
うんうん、
で最初
知ってるその番組、
最初はそのどっちかの職場っていうか現場に行って、でスイッチしてもう一個の職場に行くみたいな感じのに佐田さんが出てて、あと救命救急医の先生とやってたんだけど、うん、その救命の先生が佐田さんのレコーディングスタジオに行った時に、うん、なんかそれが出ますっていうのを見て、でちょうどちょっとこんな感じなんで聞いてくださいよって言ってかかってたのが、うん、超大物が嫉妬する人みたいな感じで、うん、その時にひとりさんが関白失脚って曲があるんですよみたいな感じで流れてたライブ映像の音源がそのままアルバムに入ってるって、やべこれ買わなきゃダメだみたいな一番面白い音源なの、あのチーンってなった瞬間にちょっとそれやめてくれるみたいなツッコミとか全部入ってんの
やばい、
いやこれは欲しいでしょと思って。
あのさ、佐田さんってさバンドメンバーいじるじゃん、めっちゃ面白いよね
面白い。関白失脚だとそうやって言葉で突っ込んだりとかしてるけど、関白宣言ってもともと8分ぐらいの曲なんだよね、うん、で最後の方って木琴とギターの対決みたいのがライブだとしょっちゅうあるんだけど、超面白くて
やばい、
いやあれはすごいですよ。
佐田さんいいよね、
佐田さんいいね、なんかすごいなこの人みたいな。あの白玉さんが前に言ってたさ、っていうかどうしよう、後半にしようか、ちょっと
そうだね、
一回締めます、
休憩、
南北
友好条約なんで笑ったの、
いや
真面目にやったでしょうよ、
真面目だった今の、
うん、高杉ニーナです。毎月第2第4火曜日夜8時から生放送のドサンコタイム217、新曲の視聴サイト、歌ってみたの YouTube チャンネル、ライブ情報などはアメーバブログ、ニーナレッツスタートをチェックしてください。Facebook ドサンコタイム公式 Twitter もよろしくです。したっけね。
What's up? 頑丈やろるんさ、白玉葉月です。イベント MC、 イラストレーター、シンガー、この3つの活動を軸としています。どんなパフォーマンスをするのか、どんなイラストを描くのか、気になる方は白玉葉月で検索を。イラスト専用のツイッターもあるよ。
はい、ではでは後半です。
はい、
あの白玉さんが好きなさ、
白玉ちゃんが好きなな
んだっけ、 NHK の佐田さんの月1ぐらいでやってる番組あるじゃないですか、あれの映像を見たんだけど、南こう
せつ読むやつ、
そう
めっちゃ面白いよねあれ、
面白い。あの南こうせつさんがゲストで出てた時があってあの2人で最初に
あの2人タッグ組ませちゃダメだよ
あの最初になんか別の佐田さんの歌を歌ってて、その後神田川を歌うっていう流れだったの、で神田川を歌う時に佐田さんバイオリンで、南こうせつさんがギターでだったんだけど、入りがあれだ、佐田さんの精霊流しの入りのコードを弾くから、佐田さんも乗ってバイオリンその音を弾いて、いやだから違う違う違うみたいな佐田さんが突っ込むっていうのが 2回突っ込みがあって、だから違うってみたいな感じで
天丼です、
そうそうそうそうっていうのがあって、すっごい面白くて、
あの二人なんであんなに面白いんだろう。南こうせつさんもめっちゃ面白いよね。
そう、突っ込んだ時に、いや俺さなんか最近よく周りに注意されるんだけどさ、あの物忘れがひどくてみたいないやそういう問題じゃないだろうみたいな突っ込みを佐田さんがしてるのがすごい面白くて
なん、あの人たちはなんであんなにさ毒づきながら愉快なんだろうな。
いや超面白いよね。
面白い。
でなんか多分佐田さんも出てたんだけど、佐田さん、南こうせつさん、伊勢正三さん、あともう名前わかんない人と、ちいさまが出てた時があって、
ちいさま
松山千春さんが出てた時があって、で22歳の別れをやるっつって、南こうせつさんと伊勢さんともう一人の人とちさまって言って、私ギターを弾かせていただきますとか言って、ちさまが、あのちさまメインの舞台だったんだけど、ちさまだけ座ってギターを構えてて、そしたら後ろで会議が始まったの、そしたらちさまがなんか俺だけちょっとあのなんで会議に参加しないのかって思ってるでしょみたいな、俺がね参加するとね余計なこと言って迷惑かけるからなんだって言って言ってたのがめっちゃ面白くて、
やばい。あのさ、この人たちの会話になるごとにつれて声がだんだんでかくなってくるからさボリュームの K 点が超えるっていうい
やすごい、もうなんかあの人たちは面白いね。
あの時代の人たち面白いよな。喋、
ね、
ったら面白い、歌ったらすげえってなんだよな。
本当だよ。
天は難物与えるんだよな。
そう、なんかさっきオリンピックの話をしてたじゃないですか。
知ってた。
リオオリンピックの体操を録画したので、ブルーレイに焼いたんですよ、でなんか特集みたいのもあったので一連で見てたんですよ、そしたらなんかテンションっていうかスイッチが入ってしまって、もうなんかリオオリンピックじゃ飽き足らず、そういえば私ロンドンの映像ある気がすると思って
ロンドンって誰出てたっけ
体操、体操は内村くん、加藤良平くん、田中兄弟、山室くん、
加藤くんの演技が結構好きよ。
あ、本当？淡々としてるよね、絶対 B 型だろうって思いながら見てた。
なんか友達になれそうって思いなが
ら超マイペースだよね。で、あんまりいいかも。で、どうぞ。その時はマジです
げえな、すげえ
ってなってた。その当時バレーボール大好きだった春高バレーが、で今と違ってさ、時期がさ3月にやってたじゃん、ちょうど春にやってたじゃん。今あの3年生もギリギリまで出れるように1月になったんだけど、だからなんかねその時の男子がね、鎮西 VS 岡谷かな、あの越川優くんっていう人が卒業した高校なんだけど、越川くんね1個下の学年なんだよね。
全然人がわからないからいっぱい出てくるけど、
バレーボールの男子で一番メジャーなのは多分越川優くんだと思う。あの中島美香の旦那さんも有名だけど、清水なんとかさんっていう人。
中島美香の旦那さんってバレ
ーボール、そうそうそうだよ
知らないっていう
でなんか出てたんだけど、その鎮西高校にすっごいイケメンがいて、多分私その人が好きだったから撮ってあったんだよね、
きっとね。自分のドタイプだったんだね。
高尾くんっていうの、高尾くんっていうの、もうなんかさ今でこそ高尾くんって言ったら黒バスが出てくるわけですよ、超かっこよかったんですけど、でその子を見てふと思ったの、なんか うちの高校にも行ったんだけど、うん、あの不足でなんだろう決まってるところもあるし暗黙の了解のところもあるけど絶対坊主にしなきゃいけない部活の中で、うん、なぜかイケメンだけちょっと長めを許されるっていう、
うん、
あのあるある何なんだろうっていうのを思い出したの。
なるほどね。
ない？あーでもあれか
柔道はねみんな邪魔だから買っちゃうね。大学生になってぐらいじゃないかな伸ばすの
は。でうちの高校は、女子が多かったので男子って言ったらサッカー部か野球部とか、うん、あと卓球部ぐらいしかなかったわけですよ。でサッカー部はまあ自由な髪型だったんですけど
サッカー部はなんかチャラチャラしてるイメージあるもんね。
そう野球部は坊主だったの、うん、で私が小学校の時から同じで、まあ、イケメンの男の子がいたんですよ。普通に仲いい友達だったんです。生徒会とか一緒で、
うん、かっこいいに入る人なんだね、
うん、めっちゃイケメンで、その人も、まあ、みんな5部とか3部とかなのにその人だけなぜかちょっとスポーツ狩りみたいな、うん、ちょっと前髪あるしみたいな、それが許されてるのがすごい不思議でならなくて。
柔道部はね基本的に中高はみんな坊主が一番楽、うん、めっちゃ汗かくし髪の毛その日のうちに2回練習あったりとかすると間にお風呂なんて入れないじゃん、うん、でも坊主だったらさ頭皮そのままパシャンってやってさ一回洗えばある程度ね、うん、あの汗も飛ぶしっていうのでみんな坊主だったね男子は。
なんかすごい不思議だった。いやでもあるあると思って。
あと女子が僕柔道部の女子が髪長い意味が本当によく分かんなくて絶対邪魔じゃんかと思って、うんうんうん、で要はやわらちゃんとか、うんうんであのオリンピック出始めてた頃って髪短くて前髪邪魔で結んでたじゃん、うんうん、あれぐらいが一番ベストだと思うんだよね、まあ、僕はその名残もあって髪の毛短いの楽すぎていつも短いんだけど、うん、すげえ伸びたねショートみたいな
美男美女はなんかねその辺緩いんだよね。
そうなんだろうね。
女の子でもさすっごい可愛い子ってさスポーツでさめっちゃ厳しそうな感じなのにさ、うん、黒髪じゃなくてちょっと茶髪とかさ、うん、いやあれは不思議だなって。
でも女の子に関しては一概に言えないよね。リーナちゃんもそうだけどさ元々の地毛が茶髪っぽい子もいるじゃん、
うんうんうん、
でもお前染めたべみたいなやつもいるけど、うんなんかな、まあ、似合ってるから一家になっちゃうのかね。
なんか茶髪似合わない子って似合わないからね、
うん、
なんかねパーツが違うみたいな、うまく表現できないんだけど
アバターで合わない色つけたみたいな感じでしょ。
そうこの顔にその色は合わないみたいな
と。お前の顔でその髪型も合わねえよもいるけどね、
うん、あるある。私だから真っ黒にそのもうなんか青光りするぐらい黒くしたことが1回だけあって、うん、みんなに恐れられてた。日本人形みたいって言われてて、ね、黒光りにしてもだんだん色抜けてくるからさ、うん、どっちにしろ地毛色に戻っちゃうんだけど地毛色になってあようやくまともになったねみたいな、
うん、
だからもうなんか明るいのが当たり前みたいな。逆に金髪にして驚かれないぐらいだから、
うん、そうだね、
うん、
そうだね。もう9月1週目も終わりますね。
本当ですね。1
週目も終わるっていうか、
いやもうあっという間に9月ですよ。
本当に、まあ、暑いよね9月なのに。
本当だよね。
やめてくれ本当。これ冒頭で話してるみたいな内容。
月見バーガー食べたら本当に秋来るのかな。
どうなんだろう。というわけで僕は、
はい、
告知をします。
はい、
今月9月23日レトロイズムボリューム4池袋ホットアイズに行って開催いたします。
はい、
今回は MC 白玉葉月でオープニングアクト別の方がレイナちゃんって子が出てくれますと、いつものメンバーにプラスで戸越ねみさんという方をお迎えして、総勢8人ですね。一番最後にセッションタイムっていうのがあって、これ毎回なんですけど当日のリハまで一切合わせない、本番にどれだけ力を生かせるかはお前たちの腕次第だっていうセッションタイムをやってるので、あのキーを合わすぐらいであとはもうあうんの呼吸をその場で作ってくださいっていう、ちょっとね、
なんでさキーっていう日本語をさ言おうとするとさみんな普通のトーンよりキーって上がるんだろうね。
キー多分その言葉を立てるからです
ね。あーなるほどね。
文章の中で
私あの高校の時のコートネームがキーっていう名前でして、う
ん、キーちゃんね、
ずっとキーちゃんキーちゃんって言われてたんですけど、監督とかに怒られる時も他の選手とか怒る時とかは普通のトーンで怒るのに、私だけ怒られる時キーって言われててもうなんかね、
猿の鳴き声みたいな。
そう
そして10月14日、うん、急遽先ほどのレトロイズムの派生イベントが生まれまして、新宿メリーゴーランドでプチレトロというイベントをやります。ただこれは試験的にちょっとちっちゃめの会場でやってみようっていうものなので、うん、
構想段階からずっと聞いてた、
はい、
なんか審査員的なことをやってとか言って言われてた記憶がある、
う
ん、
でも出てもらうことになりました歌っていただけます。
はい、
はい、そして10月27日何度も何度もお伝えしておりますが、スイングパーティーボリューム3、スイングハロウィンパーティーですね、新宿ワイルドサイド東京で行います。今回からちょっとチケット代が500円だけアップしちゃったんですけど、でもその代わりちょっとフェスみたいになってます。結構な大人数が出ます。
あ、そうなんだ。
で当日ツナまみれさんっていう出演者の方たちがいるんですけど、ツナまみれさん着ぐるみのアクターさんたちなんですよ。でオオカミさんとウサギさんとパンダさんなんです。でその3匹が出てきて歌って踊るんですよ、
うん、
かわいいんですけど。で、そのツナまみれさんはウサポン団っていう団体に所属をしているエンターテイメントチームで、ツナまみれの出演の前後以外はオープンから常にフェイスペイントのブースを出していただくことになりました。なのでハロウィンペイント顔にしてもらえるんで、このデザイン1個いくらみたいな感じでほっぺに書いてくださいとか、フルフェイスで書いてくださいとか、デザインによって金額が変わってくるので、もし興味があればテーマパークに行かなくてもなんとライブハウスでフェイスペイントしていただけるというね、ハロウィン気分をがっつり味わってください。そんな MC、 そんなイベント
どんな接続語です
そんなスイングパーティーの MC をしてくれるのが高杉新名氏になるので、本当によろしくお願いします。はい
はい、9月13日のドサンコタイム217はあゆぷーと一緒に商店街ロケに、
おロケ
行くんです。
どこの商店街行くんですか。
駒込って言ってたかな、
駒込
なんか、そこに行きます。でその翌日9月の14日が香りの秋葉ルームっていう、香りさんがメイン MC をされているユーストリームにゲスト出演する予定です。
はい、いってらっしゃい。
行ってきます。さあ
さあ、
とりあえず次回は9月の23第95回です。
さあ今日はどうしましょうか。
どうしましょう。うざいセリフ言っときますか。
うざいセリフ、
うん、
うざい女性に失笑される意識高い系、
何様なの系にしましょう。
何様なの、正直うざい、彼女の恩着せがましいセリフ9パターン。
え、何、彼女のってこと女なの。
そうだよ。
へ
え、ここ読みます。
はい、
あ、
はい、
で、なるセリフまで3、2、1でいくんで、はい、よろしくお願いします。
はい、これリバーブいるな。
何様なの、正直うざいと思う彼女のセリフ、お前はお姫様かと突っ込みたくなるセリフまで3、2、1。
また会ってあげるね。
腹立つなこれ。これやだよね。
やだね。また会ってあげるね、しょうがないからさみたいな。
そういうことでしょ、
うん、
なんなっちゃうね。いや、我々はそんなことは思っておりません。だってまた聞いていただけますかっていう気持ちで
ぜひぜひお休みしてください、はい、みたいな感じでございますので、
この通常の会話をお届けすることによって皆様が安眠できるように、
そんな
努めておりますんで、
そんなまた喋ってあげてもいいわよなんて思っておりません。
思ってない、全然思ってない、
全然思ってない
逆に嘘っぽい。じゃあまたお会いできる日を楽しみにしております。
しょうがないからまた会ってあげるよ。
言った
嘘だよ嘘だよ。また聞いてね、
よろしくお願いします。
おやすみなさい。なんで手振ってるのか横で